こんばんは。
こんばんは、どうも。
はい。今日はゲストに、また新しいゲスト、浅戸さんに来てもらってます。どうもよろし
こ
くお
んに
願
ち
いしま
は。
す。こんにちは。
よろしくお願いし
はい。
ます。
けど、浅戸さん、じゃあ自己紹介してもらってもいいですか？はい。
京都でですね、ボードゲームを主に作るですね、会社をやっております。タンサンという名前の会社で、もう、タンサンという会社自体はあれなんですけど、炭酸ファブリークって名前で活動し始めたんですけど、それはもう10年前ぐらいです
長
ね。
いですよね。
じゃあ、ボードゲーム業界に10年ぐらい、もういるぐらいな感じで、やらせていただいて、ゲームいろいろ、人のゲームとかをね、手伝うことが多いんですよ、制作を。
お
で、そうですね、200個ぐらい作ってきたかなって感じですね。
お。おお、いや、200個ってやばいですよね。10年で200個です
1年
もん
200
ね。
個なんで、
1年20個ペースです
1
もん
年
ね。
10個ぐらいなんで。でも結構いろんな他社さんのゲームとかいろいろやらせていただいてるので。
いや、バカバカしい話ですけど、いや、1年20個って言ったら、1ヶ月1個以上のペースですもんね。
そうですね、
いや、ほんとすごいな。
結構ゲームマーケットとかに合わせて5つ、6つ、7つとかやってるんで。
ああ、なるほど。そうなんです。一度のゲームマーケットに、何個も出されてるっていうか、新作を何個も出されてるっていう。
新作というか、うちはでもアートワークやったりと
あ、
か、
そっかそっか、なるほど、なる
そう
ほ
なんです
ど。
よ。作った200個っていうのは、完全に自社で作ったっていうよりも、いろんな人のところを手伝っているゲームを総称して200ぐらいな感じです
いや、
ね。
それでもね、ゲームマーケット行ったら、その浅戸さんが関わったやつが、毎回、7個とかあったりするっ
何
ていう
個かあ
のは、
るって感じですね。
いや、すごいですね。
いろいろ、やらせていただいているので、1個ぐらいは、ボードゲームやってきた人なら、関わったやつ遊んでんじゃないかなとはちょっと思ったりはしてます。
いや、遊んでると思います。もう学生から卒業してすぐっていう感じなんでしたっけ？
そうですね。学生から、20歳の時から、ボードゲーム作り始めて、そのまま勢いで会社にしてるので、そうですね。就職せず、これだけで今来てしまったっ
い
ていう。
や、それもほんとすごい、すごいと思います。
他のことしとけばよかったってちょっと思ってはいま
そう
す。
なんですか。
そうですね。
ね、な、何したいんですか？
いや、もっとわかんないですけど、違うこと、広告でもいいし、
広告、なるほど。
そういう、ボードゲームとは、ちょっと遠からず、近からずみたいなことしてきた方がよかったなっていうのは、正直思う。
そうなんですね。いや、ちなみに僕はたこ焼き屋を一度はやりたかったっていうのはあるんですけ
いい
ど。
ですね。
全然、
たこ焼きなんですか？
いや、たこ焼き好きなんで。
たこ焼きうまいっすよね。
うまいし、あれ面白くないですか？コロコロ回したりする
確かに。
の。
たこ焼きっていいですよね。僕はうちの近所に、おそらく日本で一番美味しいと思ってるたこ焼き屋があっ
え、そう
て。
なんですか？浅戸さん家の近くってことは、僕ん家も割と近かったりするんですかね？
多分そうだと思います。三橋屋って知ってます？
え、知らないです。
ぜひ、行ってみてく
ちょっ
だ
と
さい。
ググってみます。
たこ焼きの三橋屋っていうとこが、めっちゃうまい。ふわふわで。
今度行きます。じゃあ、だいぶ話が逸れたんですけど、今日ちょっとどんな話しようっていうことで、浅戸さんの方から、ゲームのフィニッシングの話をするのはどうかって話で、これどういうことなんですかね？
ボードゲームにおける最終工程っていうのがアートワークの制作なんですよ。要するに遊べる形で落とし込むためには、パッケージとかカードとかをイラストというかデザインしないといけないっていうのがあると思うんですけど、そこを、なんていうんですかね、アートディレクションというか、ディレクションから全部やってるっていうのを結構多くやってますね。なんていうんですかね、要するに、そのゲームがどういうふうに遊ばれるのかとか、そのゲームのルールで、その表現したい楽しさを、どうしたらアートワークで表現できるのかみたいなのをやってるんですよ。最終的に製品として落とし込むときに、最終工程一番下流にあるところみたいなのをやっているので、なんですかね、ゲームの振る舞いみたいなのを、アートワークで最後締めるみたいなことをやってるっていうのがフィニッシングって感じですね。
なるほど。かなり結構ノウハウが必要なんじゃないんですか、それって。
どうですかね。まあでも、そうな気もする。そう言っときます。そうですって言っときます。はい。
いや、なんか自分、この間初めて、
はい。あ、作ってましたね。そう。で
作っ
も、めった ちゃ
ん
売れ
で
て
す。
るじゃないですか。は
ああ、一応、多少は、
い。い
全然、浅戸さんの足元に
や。
も及ばないんで
い
す
やいやい
が。
や、そんなめっちゃいいと思います。僕もいいなと思って。
ああ、ありがと
気
う
づ
ござい
たら
ます。
売り切れてたんで。
ありがとうご
早
ざい
かっ
ます。
たですよね。
なんか、そうなんです。最初、ちょっと出した、個数が少なかったりとか、ちょっと、入稿作業がちょっとうまくいかなかったりとかして、ドタバタしたりして、あまり入荷できなかったりして、売り切れちゃったりとかもあったりで、まあ、今どうなんだろう。まあ、結局、アークライトさんに、頼んだんですけど、アークライトさんのやってるゲムマの人たち向けサイ
はい、あ
ト
りまし
に、
た、ありました。
最終的に出したんですけど、そこで何個売れたかによって、もしかしたらまだ在庫がちょっとあるかもって感じです
ああ、
ね。
なるほど。
まだそこで何個売れたのかがわからないんで、あれですけど。まあけど、まあ最低でも200ぐらいは売れましたかね。
なるほど。すごいいい、幸先のいいスタート。
ありがとうございます。いや、で、その絵作ってて、いや、やっぱりその最終工程の部分が結構時間かかる気がしたんでね、結構なんかデザインどうするかとか、まあ実際遊んでみて、なんか分かりにくいなとか、テストプレイして遊んでも見てもらって伝わらなかったりとか、そういうので結構時間かかったんで、なんかゲーム作りの工程の半分ぐらいはそのフィニッシングの工程に入るんじゃないかっていう気がしたんですけど。
結構難しいというか、なんていうんですかね。しっかりとその目的というのがないと、ゴールを決めづらいポイントかなと思うんですよ。どこで終わりにするかって結構ね、まあ、多くの方が、締め切りとかそういうのもあると思うんですけど、何をね、そのゴールとするかっていうのを決めて、やるのが必要なのかなとは思ってますね。
そのゴールはその発案者の人が決めるんですか？
それでも、難しいところで、発案者の方が、その決める場合は、その発案者の方が、要するにディレクションもやるってことだと思うんですけど、発案者の方はゲームだけを作っていて、とか、海外のリメイクとかですね。
ああ、なる
そう
ほ
い
ど。
うものの時とかは、割とその日本で売るためにはどうしたらいいかとか、そういう観点でゴールを決めるっていうのをやるので、例えば何点ですかね、コヨーテっていうゲームは結構売れてるんですけど、原版のゲームとは結構大きく変えてるんですよ。
そうなんですね。
ルールはそのままなんですけど、遊びやすさとか、システムとか、そういったのを結構大幅に変えていて、
すいません。どういっ
なんか
た
そ
と
れ
ころ
で、
が変わってるんですか？
すごい簡単なところなんですけど、もともとのゲームは頭にバンダナを巻いて、そこにカードを差し込むゲームなんですよ。で、バンダナにチップをつけていくみたいな感じのものを、リメイクにあたって、このゲームのポテンシャルは、そういったそのコンポーネントが多いと発揮できないと思ったんですよ。というのは、頭にインディアンポーカースタイルでやるゲームなんですけど、バーがほとんど必要ないゲームだったんですよ。要するに机の上に広げる必要がなくて、ほとんど。それにもっと特化するべきだなというふうに思っていて、要するに何て言うんですかね、行楽とか、キャンプとか、僕は遊園地の待ち時間で遊べるようにするっていうのも最終的なゴールにして、
なるほど。
作ったんですよ。なので、配るものはカード2枚だけで、1人につき。1枚は頭にやって、1枚はまあライフを表すみたいな感じなんですけど、それも一応ダブルで持てるようにもしていて、もう本当になんですかね、ボードゼロでもできるようにっていうふうな感じで作ってるんですよ。そう。で、手に持つことを正当化というか、自然に受け入れてもらうために、カードの裏面に、表をつけて、その表をつけることによって、その表を見るっていう行為が追加されるじゃないですか。
そうです
そのカード一覧の表があるんですけど、
ね。
それはそのカード一覧の表があった方が確率計算もできてゲームも面白くなると思っていたんで、それをこうつけつつ、こう持って遊ぶ。自分のおでこに、というか、まあ、目の前に掲げることが自然なインターフェースにするために、そういうふうな感じにしているっていうリメイクをしてるんですよ。
そこまで変えちゃって OK なんですね。なんか、めちゃく
そう
ちゃ
ですね。
すご
割
い
と
修
その、
正。
基本でもルールは変えてないんですよ。要するに、アートワークというか、最終的に出てくるものをどういうふうに見せるかっていうとこしか書いてないので、ルール的な変更はないので、一緒なんですよ。海外のものを作るときってルールを借りる形になるんで、どういうふうなコンポーネントにするかって実は自由なんですよ。なんで、カードだったものがタイルになったりとかも結構、他のゲームでもあったりするんですけど、
すごい。
なんかそういう振る舞いで、そのゲームのあり方みたいなのを決めるみたいなことを結構やってるっていう感じですかね。
なるほど。
はい。
ちなみになんですけど、そのコンポーネント変えるってことは、製
は
造
い。
工程も変わってくるわけじゃないですか。
はい、そうです。
そこはどうするんですか。そこも浅戸さん側で考えですか。
一応でもボードゲームを専門にしてる印刷会社に大体出してるので、そういうとこは、ボードゲームの常識内のコンポーネントだったら割と対応してもらえるので、
ああ、なるほど。
そうなんです。厚紙とか、基本的なものは、変なものは入れないようにしてるんで、その範囲でやってるので特に大丈夫って感じですかね。
ああ、なるほど。いやけど、なんか、開発者からしたらめちゃくちゃありがたいね。なんか聞いて思ったのは。なんか、そこまで考えて作ってもらえるんだったら、なんか、いや、僕も頼みたいですよ、ほんと。
なんかやっぱりその遊んだ時にその必要なゲームの僕らリメイクスとか作る時は必ず遊ぶようにしていて、当然そりゃそうなんですけど、遊んだ上でその足りてないものとか、もっとそのルールが本来表現したかったものをどうしたら表現できるのかみたいなのまで結構考えたりするんですよ。例えば失点をするようなゲームがあったとして、それはゲームをした時に人よりが失点するのか、それ以外の人が得点するのかみたいなことも、場合によっては提案するみたいな
そ
感じ
こ
で
ます で
ね。
提案するんですね。
そういう、そうですね、そのゲームとしての遊びやすさと、このゲームだったらこっちの方がより表現したいことが的確なんじゃないかみたいなのを、そのルール制作者の方に提案するとこまでやるっていうのを一応売りにしてるみたいなところあります。
いや、もうさっき半分とか言いましたけど、もう8割ぐらい浅戸さんの仕事み
い
た
え、
い
そ
な。
んなことはないですけど、もちろん当然そのゲームデザイナーの方が作ったものを表現するためにやってるので。
いや、それやっていただけるのめちゃくちゃありがたいですね。そのゲームデザイナーの人としても。
なんかだから、例えばあれですよね、数値を載せるわけじゃないですか、カードに。それの載せ方一つでも、表現によって分かりやすかったり分かりにくかったりするっていうのがあると思っていて、なんかこれ多分、なんですかね、わかりやすい例えかどうかわかんないんですけど、まあ、ドミニオンっていうゲームがあるんですよ。
ありますね。
で、ドミニオンっていうのは、属州っていうカードがまあ特典になるんですけど、それとは別に金貨とかがあるわけですよ。で、この金貨と属州って数字の載せ方違うんですよ、カードによって。
そうでしたっけ？
そう、属州は数字が書いてあって、その横に属州のマークが書いてあるんですよ。ただでも金貨は金貨の絵の上に、数字が載っているっていう違いがあって、これは要するにそのデザインによって、それぞれの持つ役割みたいなのをなんとなく説明しているっていう仕掛けになってるんですよ。
なるほど。
要するに、カード、コインの方は、絵として3コイン、2コイン、1コインっていうのがあるので、3、2、1みたいなのが独立してカードとして認識できるんですよ。3コインの金貨みたいな。逆にその属州っていうのは、属州のマークの横に数値が書いてるだけなので、そのカードそれぞれはそこまで大きな意味を持たなくて、単に属州が3つある、6つあるみたいな数値だけのものに見えるんです。なので、要するにその属州はいくら入れてもいいし、量が変わったり、その種類が変わったとしてもそこまで大きく変化があるわけではないよっていうのを表していて、で、コインによ、というのはそのコインとしてのその、より、なんですかね、3コインっていうのがいいんだよみたいなことを直感で感じれるようになってるんですよ。その、コインが違うことによって。みたいなことをやる、ボードゲームでもやるみたいな感じですね。ちょっとわかりにくいかな。
いや、ドミニオンやってる人にとっては結構、ああ、なるほどって感じになる気がしますね。なんか、それは、遊んでて気づくんですか？そのデザインの違いって。僕はドミニオン何回かやってますけど、そんなデザインの違いがあることに気づかなかったです。
結構やっぱりそういうとこは、見るようにしながらやってるので、
ああ、なるほど。もう遊
ヒン
ぶ
ト
と
という
き
か。
の見方が違うんですね、そもそも。
結構やっぱ既存にあるゲームも、ここはちょっとこうした方がいいのになと思うことも結構あったりするんで。
ああ、なるほど。そうか。
っていうのはあって、そういうのも修正というか、こうした方がいいんじゃないですかっていうのを言ったりはしてます
ああ、
ね。
そうなんですね。
プレイアビリティっていうんですかね。
いや、僕なんかまだまだ、まあ、最近、まあ、比較的、それこそ、このコロナの影響で、ボードゲームアリーナとかで、まあ、ボードゲー以前よりはやるようになった気はしますけど、いや、まだまだそういう細かいデザイン見れてないですね。
結構やっぱり、なんですかね、ニムトっていうゲームがあるんですけど、
はい。
ニムトは、牛の数で失点が決まるんですけど、デザインが1から5に行くにつれてどんどん派手になってインフレしていくんですけど、その変化率も結構、途中盤大きいんですよ。4、5あたりで急激にトーン差が出てきて、実質3と4ってそんな1個差しかないじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも、それによって、その4号っていうカードがすごい邪悪なものに見えてきて、これを取らないゲームなんだな、みたいな、
ああ、なるほど。
意図がつきやすいみたいな。
そうか。まあ、それないと、その、方向性がね、わかんないですよね。どうしたらいいのか、プレイが。
そうですよね。そう。っていうような感じのことをやっていたりとか、そういうのを、こう、自分たちも、なんですかね、作るとき、意識してやるみたいなのをやってます。
ああ、なんかちょっと話変わっちゃうんですけど、それっ
はい。
て、浅野さん、その、デジタルのゲームも、結
はい。
構遊んでるっていう話を聞いたんですけど、
はい。
その、デジタルのゲーム遊ぶときも結構見ちゃったりするんですか？
あ、UI ですか？ UI 見ま
UI、
すね、やっぱり。
あ
最近遊んだ、マイクラダンジョンはひどいと思ってました。
そうなんです
UI
ね。
が。
い
はい。
や、僕はまだやってないんですけど、どういうところがひどかったんですか？
なんかなんていうんですかね。能力と、なんですかね。割り振りがあるんですよ。名前何やったっけな、ボタンと、なんか反対側にあって、それぞれのその要素が、結構直感的じゃないなっていうのと、まあ、いいか、それはいいか。あんまり人の悪口はそんなに。
そうですね。いつもこのポッドキャストをやるとき、ちょっと迷うのが、やっぱりその、ゲームの批評みたいなことをしてしまうと、関係者が周りにいるかもしれないみたいな。すごい勉強になるんですけどね、批評みたいなことは。なん
まあ
か、
でもマイクラはそもそもそんなインターフェース良くないじゃないですか。元
ああ、
のゲームも。
そうかもしれないです。
からまあ、むしろいいのかなと思ってます、逆に。なんかインターフェースが悪いゲームって逆に慣れると物た、それがあれになるじゃないですか。癖になるというか。
ああ、なりますね。
なんかそういう良さがあるんだろうなとはちょっと思う。
ああ、なんか、そうですね。なんか、たまに思うのは、なんだろう、結局、慣れた時に気持ちよかったら、それは OK なのかなっていうふうに思ったりはしてますね。
そうっ
なん
す
か、
よね。
初心者っていうか、まあ、最初やる人がちょっとこれ気持ち悪いとか言ってたとしても、慣れてきてしまえば、別に解決するっていうのであれば、そこは、まあ、もっといい配置とかもっといい方法があるならそっち取った方がいいですけど、しょうがなくそれになってるんであったら、まあ、迷路を釣ってもいいのかなっていう気はしますね。
なんか動物の森も UI 悪いじゃないですか。
それは僕
悪いっ
の
て言うと
口
あれ
か
で
ら
すけ
は
ど。いや、悪いというか、めんどくさいことが多いじゃないですか。
ああ、それはありますね。
でもあれがでも僕はすごい、なんですかね、面白さじゃないけど、良さにつながってるなと思ってるんですよ。
どういうことですか？
例えば床、地面にタイル塗る、あれあるじゃないですか。あれめちゃくちゃ面倒ないですか？
めんどくさいです。なんか、
わ
マウ
かん
ス
ない
とかで
し。
やりたい。マウスとかでやりたいというか、
そうっ
なん
す
か、
よね。でも、あれがあることによって、まあ、床塗りも一種のゲームというか、うまくいったとき気持ちよくなるわけじゃないですか。
そうですね。どうやればうまく塗れるのかみたいなゲームに若干なっ
そう。
てますね。
あれがもし、そのマウスとかでピピピピって横まで行ったら自動的に塗れますよだったら、まあ、結構、単なる本当に作業というか、
そうですね。作業になっ
に
ち
なっ
ゃい
ち
ます。
ゃうけど、あれにすることで、ギリこう、自分がこう、頑張ってやってる感出るからいいんだろうなと思っていて。
やりやすくしすぎちゃうと仕事感が出てしまっ
ちゃい
て、
ますよね。
結局やらなくなるってのはありそうですね。
とかはまあ思うんで、別にその悪い UI が僕は 悪だとは思ってないの。
ああ、なるほど。悪だけど、悪いけど悪
悪、
ではない。
必要悪、そう、
必要
悪で
悪。
はない。嫌だけど、それがいいのかもっていう、その、なんかこう、快感だけがゲームじゃないと僕は思ってるので。
あ、なんか、名言みたいなん出ましたね。
い
快
やいや、
感
で
だ
も、
け。
なんか、ないですか、やっぱ苦痛というか、ストレスというか、
いや、
そういっ
け
た
ど、
部分も。
そこって結構時代とともに変わってる気しませんか？
う
なん
ん、
か、
そうですよね。
最
い
近
やー、で
の
も、
ゲーム、最近のゲームなかなか苦痛出しづらい感はないですかね。
いや、僕でもそれはね、ダメだと思ってます。やっぱりこう、なんか最近のゲームで、なんかこう、終わった後、なんかこう、スッと消えていく感があるんですよ。
おお、なるほど。
っていう一つの側面にやっぱこう、苦痛感がないから、なのかなとはちょっと思ったりはしてる。すんなりできすぎてて、と
まあ、
かはちょっと思ってるところあります。
苦痛をなくす方向にね、デザインが進んでますよね。
そう
なん
です
か、
よね。
ちょっとまた話逸れちゃうかもしれないですけ
はい。
ど、ボードゲームもそういうところないですか？
ああ、ありますよね。
苦痛減らす方向のデザインが流行ってる
はい。
ような気が。その昔はドミニオンでこう、なんか人から金貨を奪うみたいなのがいっぱい
はい。
あったのに、今は人から金貨を奪うんじゃなくて、なんか自分だけ金貨を得るみたいな、相対
ああ、そう
的
ですよ
に
ね。
一緒みたいな感じの方向にしてますよ
はいはいはい。結構やっぱりボードゲーム自
ね。
体がそもそもそのドイツゲームっていうものは、マルチで相手と殴り合うものから、だんだんこうシステムによって、相手よりこう自分の方が優れたものを見出すみたいな方向には行ってますよね。本当に絡みも全然少なくて、自分とこで割と完結して、みたいなのも増えてきてるなと思いますよね。
なんか人間社会の縮図みたいになってるのかなって
いやー、でも僕はね、マルチのゲームが好きなんで、どうかなと思ってます。
なるほど。いや、なんか現代人もその他人との接触を減らして自分だけこう気持ちいいこ
はい。
とをしてみたいな感じになってるから、やっぱり
うん。
ゲーム自体もやっぱ苦痛を減らしてみたいな感じに、まあそういうのが受けるようになっちゃってるのかなっ
なって
てい
ます
う。
よね。で、僕は、だんだん 苦痛を増やす方向に、また触れていくのかなとは思って
ああ、
ま
戻っていくっていう。
す。はい。
なんかその苦痛を出しづらい理由として、やっぱり苦痛のシーンがあってしまうと、その
はい。
人がゲームを投げてしまうっていうのがあると思うんですよね。
離脱しちゃいますよね。やっぱたくさんあるし。
昔はたくさんなかったから 離
それやら
脱
ざるを得
し
ないで
な
すよね。そうそう
なん
そう
か
そう。
そこに対するこう答えがない限り苦痛を与えるのが難しいなっていう気がしてるんですけどね。
でも逆にその苦痛を与えて残ってもらえるものみたいなのの方がやっぱりいいものなのかなとは思っていて。まあ、それも最近僕がアウターワイルドズの話していいですか。
ぜひぜひ。
インディーのゲーム。まあ、インディーっていうほどインディーじゃなくて、まあ、賞とかもめっちゃ取ってるんで、メジャーだとは、まあ、そこそこメジャーだと思うんですけど。やりました？馬券さん。
いや、実を言う
そ
と
の
で
ゲー
す
ム。
ね、
はい。
この話の流れの中で、これを言ってし
はい。
まうのはとても恥ずかしいんですけど、それ
は
こ
い。
そ僕は、アウターワイルズの 3D 酔いが きつすぎ
はい。
て
はい。
離脱してしまってっていう
はい。
のがあります。いや、本当めちゃくちゃ周りの評価が高くて、なんか、すごいやりたいんですけど、僕、3D 酔いめっちゃ弱くて、
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
途中から彼女に「ごめん、ちょっときついから途中変わってくれ」って言って、彼女に変わってもらって
はい。い
でやって
や、あ
た
れ
ん
は
ですけ
ね、
ど、
やばいっすよね。
やばいです やばいです。
僕はね、不思議とね、酔わなかった。フィンチ
す
キはめっ
ご
ちゃ酔ったんですけど、
い。すごい。なんでだろ
酔わかんないですね。なん
う。
なんですかね。いや、でもそうですね。それ結構言ってる人いますよ。結構でも、そのアウターワイルズはめっちゃストレスなんですよ。
あ、そうなんですね。3D 酔い以外にも、やっ
そ
ぱりス
の、
トレスなところが。
そう。まず、操作がめちゃ難しくて、
確かに難しかったです。
宇宙船の操作もむずいし、なんか、謎もすごい、なんですか、丁寧じゃないというか、不親切なんですよ。なんか例えば、フォールアウトとか、ああいう、 大きい AAA タイトルのゲームの、
うん。
まあ、謎解きというかお使いって結構親切じゃないですか。
そうですね。
ここ行けとか、も
う
う怪しいとこ、なんですかね、ハイライトされてるみたいな。
ん。うん。
でも、もうアウターワイルズはそんなん全くなくて、
はい。
もう本当にお前の頭で探せみたいな、ほんまにあの、
ああ。
昔のゲームで言うミストですか？
はは
なんかすごい、なんですかね、こう、突き放した感じがあって、
はは。うん。
そこがすごい僕、なんか良くて、久しぶりにこういう突き放されたゲームやったなと思ったんですよ。
へえ、いや、逆に僕すごい尊敬しますけど、突き放されても、ついてくっていうことですよね。
まあ、でもあの、
うん。
世界観が僕すごく好きだったんで、まあ、なんかその、謎を解くためにはまあ頑張るかみたいな。そう。で、それやっぱやったり、あと、やった後はやっぱこう、心にこうすごく残ってるんですよ。やっぱりその、
あ
数々の苦痛と恐怖を乗り越え
ー、
て、
はい、はい、
ゴールにたどり着いたなっていう気持ちがあって、
はい。ああ、なるほど。
結構怖いんですよ。
え、怖いんですか？
めっちゃ怖い。
ああ。
ブラックホールとか、
はい、はい、
竜巻とかあって、
はい。
よくわかんないですよ。
はい。ああ。
何かわからんけど、とにかくやばいことになったみたいなのがわかるんで、怖いですけど、それもなんかすごい良かったなと思って、
はい。
こう、なんですかね、本当にあの、その、アウターワイルスは探求のゲームなんですよ、知識の。なので、文献とか漁ったり、いろいろ調べていったり、体験しまくってると、
はい。
だんだん怖くなくなっていくんですよ。まあ、どのゲー
あ
ムもそうだと思うんですけ
あ。
ど、要するにどんどん分かってくるんです。これが何なのかとか、どういうものなのかっていうのが。で、どんどんどんどん恐怖を克服していけるみたいなところが、
はいはい。うん。
ゲームのテーマともすごく合っていて、
ああ。
そう。ぜひ探求心をこう持っていけば怖いものがどんどん減っていくみたいな感じ。
ああ。いや、すごい。いや、なんか、いや、僕は 3D 酔いにやられてしまったけど、なんか、またそれを聞くとやりたくなります。
3D 酔いね、あれちょっとや
うん。
ばいですよね。どうしたらいいんですかね。
いや僕以前、コールオブデューティーやりたいと思って酔い止めを飲みながらやったんですけど、全然効かなかったん
あ、
で
そうですか。コールオブデューティーで読むんですか。
コールオブデューティーで酔いますね。
じゃあ結構やば
うん。
いですね。
僕、スプラトゥーン作ってたとプログラマーやってたんですけど、その開発の時も酔ってましたね。
あ、そうなんですか。
はい。
すごい。そうなんですか。すごいですね。
いやー、だから、まあ、カラキシ弱い三半規管が脆弱なんで。ちなみになんか他にアサドさんなんか好きなインディーゲームとかってどういうのあるんですか？
僕はあの一応あの一番好きなインディーゲームはファクトリオなんですけど。
あ、そうなんですね。僕もファクトリオはぼちぼちやりました。
ですか？ファクトリオはほんまにもうすぐね、あの、完成するんで。
え、あれまだ完成してなかったんです
8
か？
月に出るんですよ。
ああ、
今
そ
ま
れ
でベー
が、
タになったんで、そうそうそう。
も
公式リリー
う、もう、
ス8月なんで。
そうなんだ。ベータの段階でだいぶ売れてますよね。
え、そうですよね。
うん。
いや、もう本当に。
あれはどういったとこが好きなんですか、佐藤さん。
やっぱりあの、すごいあの、プリミティブというか、あの、こう、試行錯誤というか、あれもまあ、突き放し系だと思うんですけど、
確かに。
こう、自分で回路というか、効率を目指すじゃない。で、組んでいって、最適を探すみたいなの、やっぱりいいなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
あの、どんどんどんどん自動化できるじゃないですか。
はいはい。
最終的には、あの、なんですかね、進んでいくと、あの、設計も機械に任せれるようになるじゃないですか。
設計を機械に任
あ、
せ、
そうなんで
え、
すよ。知ってます？
いや、僕
結
そこ
構、
まで行ってないのかな、知らないかも。
奥まで行くと、
はい。
あの、ロボットに設計さす、あの、自分で先に組んだ、
はい。ほうほうほうほう。
なんですかね、その設計図通りに作るのができるようになるんで、
へえ。
組むのももう任せれるようになるんですよ。ある程度。
はいはいはい。
この、だから、モジュールですか？
うん
あの、銅を流して作る
うん。うん。
ためのモジュールみたいなのの一セットを
はい。
もう作れるようになるんですよ。
あ、なるほど。なんだろう。なんか、僕、プログラマーなんで、なんか、あれってプログラムだなって思ったりするん
あ、
です
そうで
け
すよね。
ど、
いや、そう思います。
要は、なんか、なんか、関数を渡して、その関数を作るみたいなことかな。クラスを、いや、けど、これ、プ
そう
ロ
で
グ
す
ラ
ね。わ
マー
かんない。
に
僕
し
は
か
プログラマーなんで。
プログラマーにしかわからない例えになってしまった。ああ、え、そんなことできたんですね。そこまで行って
そ
なかったかも。はい。
う。もうだから結構すごいとこまでできるんで、効率化の効率化みたいな。
きっと
めっ
あれ
ちゃ。
はプログラマーが発想したゲームなんだろうなっ
そう
てい
です
う。
よ。
いや、
とか、
あ
それも一
れ、
番いい。
その、まああれも売れてますし、まあアウターワイズも、まあ、売れてると思うんですけど、なんかやっぱりインディーゲームで、 ヒットするには突き放したゲームじゃないとダメなんですかねっていうのちょっと
僕は
思っ
ね、
た
やっ
んで
ぱ
す
そう
けど。
思ってます。
ああ、そうなんで。
こう突き放してるものって良くないです。
いや、僕、任天堂に勤めてたんで、
はい。
任天堂って比較的突き放さないゲーム
そうですよ
作
ね。
りなん
は
で
い。
すよ。なんか
で
昔は、
も僕、それ、昔はそんなことなかったです、確か
そう、
に。
昔はそんなことなかったと思うんですけど、なんか最近の任天堂は突き放さないゲームになっていて、で、なんかそこの先輩とかにこう教えてもらって育ってきたんで、なんか脳がそうなっちゃってるんですよね。突き放しちゃダメだっていう感じの脳になってるし、あと自分自身もなんか突き放された時が悲しい人なんで、なんか、そういう思いさせたくないみたいなところはあったりして、突き放さない方向にゲーム作りをしていってしまいますね。
今でもいいのはネットがあるから、フォローしてくれる優しい人が周りにいるっていうのがあるのかなと思ってるん
ああ、なるほど。いや、けど、それは、あれですよ。友達がいる人ですよ。
ですけど。いや、じゃあ、単にネットで調べたりとか
ああ、
です
そっ
ね。
か。調べるっていうことができるか。確かに。ああ、そうか。
ローマ・アウター・ワイルズ、一個どうしてもわかんないとこあって、調べました。
ああ、なるほど。いや、なんか、調べたら負けみたいなところも、若干、かな、か、
いやいや、そんなことないですよ。
そうですか。
僕は楽しめたらいいと思ってるので。
なるほど。いや、なんか、調べたら負けって思って結局やらなくなってしまうっていう、なんか、
ありますよ
なん
ね。
か、
まあ、それはわかる。
なんか、すごい矛盾なんです。いやー、なんか自分、インディーゲーム開発者としてちょっと、いやー、もうちょっと人を突き放したゲーム作った方がいいのかな、
いや、
なん
そう
か。
ですよ。突き放すやつ作ってください。なんか突き放すじゃないですけど、これはあんまメジャーじゃないゲームなんですけど、セティアンっていうゲームがあって、宇宙人の言語を解読するってゲームなんですけど、もうね、すごいんですよ。
突き放しっぷりがですか？
突き放しっぷり。いや、でもね、とはいえ親切ではあるんですけど、なんですかね、セティアンって、もうインターフェースしかなくて、白黒の。
すごい。
でも、全然何もわかんないんですよ。宇宙人のコンピューターを使うっていう設定なんで、文字も何もわかんないし、そこに、それを過去にこう、解読しようとした人のメモみたいな、ルーズリーフじゃないですけど、なんていうんですかね、ノートがあるんですよ。書き殴った。それ見ながら解いていくってゲームなんですけど、なんかこう、突き放し具合と優しさの具合がすごくちょうどよくて、めっちゃ良かったですね。
じゃあ突き放すだけでもダメなんですかね。優しさ
なん
も
か、
やっぱり必要。
何なんですかね、ちゃんと用意してあげるけど、そこを教えないみたいな優しさ。わかります？
いや、ちょっとは
だから辞書というかね、解き方とかいろいろ用意してくれてるけど、それを教えてくれないみたいな。それはお前が探せみたいな。そういう変な優しさ、なんていうんですかね、あるなっていうゲームはいいなと思ってます。
なんで浅戸さんはそんなに突き放してほしいんですかね。
やっぱなんですかね、それは好みじゃないですか、単純に。
単純に好みなんですかね。なん
でもやっぱ
か、
りこう、ゲームに、なんていうんですか、そういう未知というか、ワクワクというか、こう、わからないものをわかるみたいな楽しさが好きなのかもしれない。
なんか、突き放されないと、やっぱりやりごたえというか、なんか達成感みたいなものが結局ないってことなんですかね。結局、突き放されないっていうことは、結局、レールを用意してもらってるっていうような感じなんで、なん
やっ
か、
ぱこう自分ごとじゃないですけど、自分でこうやったぜみたいな感覚をちょっと薄くなる可能性はありますよね。僕はそもそもボードゲームが好きなんですけど、ボードゲームって結構突き放してるわけじゃないですか。ルールブック
ああ、
は用意してるけど。
ルールブックが突き放しですね、そもそも。
そう。チュートリアルはゼロで、あれを完全に理解して、プレイしてなんとなくわかるもんじゃないですか。やっぱボードゲー好きな人は突き放しが好きだなと僕は思っていて、
なるほど。い
ルール
や、
読む人はね。
ああ、そうですね。やっぱルール読まない人もいますもんね、ボー
そう
ド
です
ゲー
よね。
ムやる人でも。
やっぱこう自分なりにルールを読み解いて、 その通りやったらうまくいったって体験がやっぱり好きなのかも。
そこも含めて遊びになってるってことで、説明書
そう
解
ですね。
釈までも含め
はい。
て、まあ、ボードゲームやる人でもライトゲーマーみたいな人もやっぱりいるんで、そういう人はまたね、違うものを求めてるんでしょうね。
そう
パー
ですよ
ティー
ね、確
ゲー
か
ム
に。
とか。
なんかちょっと脱線しすぎてるような気もするんですけど、まあ。
まあ、全然。だいたいこれ
セ
で。
ティアおもろいんで絶対ぜひ
あ、
やってください。
セティアンですね。わかりま
は
し
い。
た。セティアンは何でできるんですか？
セティアはスチームでできるんですけど、
はい。
でも英語力が結構いるんで、僕は実は最後の最後で離脱しました。
そうなんです。
はい。すごいスピードで英語を読まないといけなくなっちゃうんで。
ああ、日本語訳はされてないと。
そう、されてないんですよ。これね、した方がいいのにな。
プレステとかスイッチではまだ出てないと。
いや、多分まだとかじゃない、絶対出ないと思いま
絶
すね。
対出ない
はい。
なるほど。
はい。と思います。
はい。
チャット欄に貼っとこう。
あ、ありがとうございます。
まあでも、ボードゲームを作るときもやっぱり、突き放しじゃないですけど、いい具合に抜けがあるものにするようにはしてるんですよ。要するに、結構完璧っぽいものを作ってしまうよりも、ちょっと抜けたところとか、そういうのを作る方が僕は、ヒットというか、受けるというか。
抜けを作るっていうのはどういうことですかね。
まあ、それはアートワークでもいいですし、ルールでもいいと思うんですけど、例えばルールだったら、能力値、例えばたくさんの能力があるゲームって、結構ロジカルに作ると全てのパターンでできるじゃないですか。そうすると特徴がないものになると僕は思っていて、なので、この能力なんで入れたみたいなのが、1個か2個とかちゃんと入れてあげることで、話題にもなるし、なんかこう、面白さを生むじゃないですか。そういう、まあ、ルールデザインではそうだと思いますし、だから必要以上に用意するのではなくて、この能力あるんだったら普通これも悪くないみたいなの、たまにあると思うんですけど、そういうのをあえてなくすことで、印象に残るというか、
なる
心に残るものになるのかなとは思っていて、
ほど。なんか、抜けがあるっていう話を聞いたときに、ちょっ
はい。
とまた別のボードゲーム開発者の方が、この間言っ
はい。
てたのは、なんか、ルールを、自体をあんまり固めすぎないみたいなことを
は
おっし
い
ゃってて、
はいはいはい。はい。
そういうことなのかなってちょっと思ったんですけど、要は、一応公式のルールに、こういうふうに遊ぶっていうふうには書いてるけど、別な遊び方もやろうと思えばできるみたいな。あえてそういうふうに、なんか他の遊び方もできるように、
はい
ゆる
はい
く
はい。
作っておくみたいなことを意識してるっていう話をされてて、なるほどな
それで
と思っ
も
た
やっ
んです
ぱカ
け
ードゲームとかにおいては重要かなと思ってます。
ど。あ、そうですか。
重たいゲームだと僕はそれはちょっとあんまりかなと思ってるけど、軽いカードゲームはむしろそれはわかるって感じですね。
ああ、そっちの方が幅が出るってことですか？遊びの。どういったと
なん
ころ
か
がいいんですかね？
やっぱ軽いゲームって奥行きが少ない場合が多いじゃないです
そうで
か。
すね、そうですね。
その時に、自分が、でもそれを記憶に残すためには、何かしらのイベントというか、体験がいると思うんですよ。そこは自分でルールをつけたりとか、ルールを変えるって体験が入ることで、ちょっと自分が介入できたものになるわけじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
そういうのはすごい軽いゲームにおいては、体験があまり担保できない分、例えば、これで賭けしようぜみたいなのができる方が、まあ、賭博はね、ダメですけ
ダメ
ど。
ですけどね。まあ、けど、天秤まではいいっていう
天
の
秤
を
までは
最
いい。
近。
そう。まあでも、そういうことですよね。そういうのがまだ余裕としてあるものとかの方が、自分たちのなんていうんですかね、自分ごとのものにできて、いいと思いますね。
ああ、なる
だから結構、プロダクトデザインなんですよ、もともと。
あ、そうなんですね。
やってたのが、大学で勉強してたのは。プロダクトデザインってやっぱりものだけで完成しないんですよ。椅子とかも、なんていうんですかね、椅子のデザインするじゃないですか。で、いろんな人にこう椅子についてどういう記憶に残ってますかって言うんですよ。そしたら椅子と関係ないことを言うんですよ。知ってます？
おー、
こ
知
の
らなかっ
椅子
たです。
は、なんか大切なあなたにとって椅子なんですかって言ったらこの椅子ですって言って、これは子供を、なんですかね、生まれた時に抱いていった時に座ってた椅子だし、で、それ別に椅子の機能としては全然関係ないじゃないですか。その椅子の、
そうです
どん
ね。
な椅子でもいいわけで。だから、その機能と体験っていうのは実は乖離していて、 その機能が体験を生むわけではないというのはあると思うんですよ。
なるほど。
それをその体験を埋めるための余白があるものを作るっていうのはすごい重要だなとは思ってます。
なるほど。いや、それを、アナログゲームで言ったら、さっきのように、ルールに幅を持たせとくというか、緩くしとくっていうので、仕掛けとしては入れやすいような気はするんですけど、デジタルだとか、重いアナログゲームであるとかで、そういう余白ってどういうふうにして仕込んでいったらいいんですかね。
重いゲームの、余白っていうのはすごく難しいとは思ってるんですが、逆に重たいゲームはそれだけでこう世界観が作れるじゃないですか。その世界観でその余白がないことをカバーできるなと思っていて、どっぷりその世界に浸かれるじゃないですか。テレビゲー
そうで
ムも
すね。
一緒だと思うんですよ。RPG とかそのストーリーそのものに体験としてあるので、実は軽いゲームと重いゲームって全然別物だと思ってるんですよ。重いゲームはやっぱりその映画とか、ああいうものに近くて、軽いゲームっていうのは椅子とか遊具とかに近い
なる
も
ほ
の
ど。
で、別物だとは思ってるんで、重いゲームは別にそれをしなくても、体験自体でカバーできるのかなとは。
機能でもうすでに十分、重い体験をさせてあげることができるという
で
か。
きるなっていうのは、
なるほど。いや、勉強になりました。いやー、すごい。いやー、ゲーム作りって深いし、大変だなって改めて
大変で
思
す
い
よ
ました
ね。
ね。そこまで考えて作るの大変だな、本当に。
でもそんなね、あれですよ、もっと。でも結構やっぱりそこは重要だなと僕は思って。やっぱ覚えてもらわないとね、思い出してもらわないと、ボードゲームは特に、一個を何回も遊ぶってね、やっぱりしてもらいたい
して
もんだ
も
と
ら
思うい ん
た
で。
いですね。してもらいたいですけど、本当難しいですよね。
難しいですよね。やっぱ定番になるものみたいなのを結構考えて作ってるので、そうするとやっぱそういう、なんですかね、状況が生まれたりとかで、他の人と遊んだらどうなるかなとか、なんかそういう思い出してもらえるフックがあるっていうのはいいなと思う。
やっぱ最近ボードゲームやるように、ボードゲームアリーナでですけど、やって、やっぱり今までそんなにボードゲームやってなかったからなんですけど、ボードゲームって飽きる、同じやつずっとやってると飽きるなと思い始めて、だからやっぱり商品寿命というのが、やっぱりデジタルゲームって1本数千円で、数十時間遊べてって感じけど、僕の中で結構ヘビーなボードゲーだったとしても、4、5回やってきたらだんだん飽きてくるなみたいなところがあって、で4、5回って考えると、10時間ぐらいかなって、意外と商品寿命が短いのかなっていうのを感じるようになったんだよね。
いやでもね、それはね、あれですよ。間違ってますよ。
間違ってるんですか？
ボードゲームは待機時間も含めてのボードゲームなんで、
なるほど。
キャンプ用具みたいな感じ。
キャンプ用具。
キャンプ用具自体の使用時間っていうのは少ないわけじゃないですか。
なるほど。
でもキャンプ用具があることでキャンプのこと考えるし、
なるほど。
次キャンプいつ行こうかなっていう思考時間にもなるので、
そう
ボード
か。
ゲームは遊ぶ前という
な
か
る
置
ほ
いて
ど。
る状態からと僕は思ってる。
なるほど。そういう意味では、僕はティーフェンタールの酒場でしたっけ？あれ2月ぐらいに買って、一度も開ける機会、このコロナがあって開ける機会がないまま 数ヶ月経ってるんですが、その時間も、遊んでいるというか、
そうですね。楽しみの一つだと僕
楽
は
し
思っ
み、
ているので。
体験しているっていうことですね、その中でも。なるほど。面白い。その発想はなかったです。
なんかデジタルゲームより僕それが結構強いなと思ってるんですよ。
なるほ
不思
ど。
議と。デジタルゲームは逆にすぐできちゃうからかな、なのかな。やろうと思って。そう。だから、実は、あれですよ。そんなに、耐久時間は短いって言うけど、そんなことないですか。そんなこ
実
と
は
ない。
長い。
実は長い。僕もずっと一回も遊んでないけど、ずっと楽しみにしてるゲームありますよ。
すごいけど、そういう意味ではコスパいいですね。
コスパいいですよ。ずっとだってそれのことを考えて、いつできるかなって。
じゃあ、どうしよう。今日は浅戸さんに来ていただきました。ありがとうご
お
ざい
聞き
ま
く
し
ださりありがとうご
た。
ざいます。どうも。
では
ありが
で
とうございます。
は。